マルコによる福音書の9章14節から29節です。マルコによる福音書の9章14節から29節、はじめに最後の29節をお読みいたします。するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。アメン。一言お祈りいたします。愛するイエス様、今朝もあなたの命の豊かな養いを得させてください。我ら、一日の始まりのこの早朝、この月曜日、仕事始めの日の朝一番をあなたにお捧げいたします。どうか捧げる一人一人にあなたが豊かに天からのマナを降らせて、たっぷりと霊的に食べさせてくださり、そしてこれからの一週間、これ今日の一日の歩みをあなたの命で満たし、力で満たし、またあなたの知恵で満たしてください。生ける知恵、またどのようにして命育み、どのようにして精霊に満たされて、力に満たされて歩むべきか、それを教えてください。語るしもべのこのものを整えて清め、これに預かる一人一人を清め整えてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アメン。悪霊を追い出せないということがあります。イエス様の弟子でもなんで追い出せないのか、そしてどうしたら追い出せるのか、今日のこの箇所に全部書いてあります。悪霊に悩まされている、ということであるならば、今日の箇所は非常に必須のところですね。まず追い出せない、ね、イエス様の十二弟子であっても追い出せない、この14節からのところをまず読んでいきますと、さて、彼らが弟子たちのところに帰ってきて、見ると、その周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。そしてすぐ群衆は皆、イエスを見ると驚き、走り寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですか?と聞かれた。すると群衆の一人がイエスに答えて言った。先生、推しの霊に疲れた私の子供、息子を先生のところに連れて参りました。その霊が息子に取り付きますと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。それで、お弟子たちに霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。弟子たちに霊を追い出すことができなかった。なんで追い出せるときと追い出せないときがあるんでしょうね。まず、この弟子たちが、ね、イエス様が到着したときのありさまを見てください。弟子たち何していたか。ね、大勢の人たちの群れがそこにおりました。そして、律法学者たちが弟子たちと論じ合っておりました、ね。弟子たちと議論していたんですね。で、悪霊に疲れているのは、この父親の息子です。その息子が、この霊に取り憑かれると、ところ構わず押し倒される。で、泡を吹いて歯ぎしりして体をこわばらせてしまう。 そのような状態になってしまう。で、この父親は推しの霊、というふうに、この霊を言っております。まず、弟子たちには追い出せない状況。議論、推しの霊に疲れている、息子に、追い出そうとしても、でも追い出すことはできない。で、それで、何が起こったか。大勢の人たちの群れがそこにあり、議論が湧き起こった。そういう状況です。続いて、19節から、イエス様は答えられます。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。イエス様は、非常にここで激しい言葉で言っております。ちょっと優しいイエス様なんですけども、でも、こんなにも激しい言葉で憤っていること、非常に珍しいですね。イエス様は先に言われたな。ああ、不信仰な世だ。ということですね。しかも、いつまであなた方に我慢していなければならないのか。イエス様は我慢しておられます。不信仰な弟子たちに対して。イエス様が、十字架につけられて死んで葬られ、そして蘇られた後、聖霊が与えられるんですけども、本当に聖霊が与えられていない人のその、ありさま、弱い、いつも不信仰の方に傾いてしまうありさま、それにイエス様は本当に忍耐を、本当にここまで、こんな激しい言葉を発するほどまでに忍耐をしておられた。とにかく、ここで大事なことはね、不信仰な世だ、という言葉です。不信仰。まず、これが、悪霊を追い出せないというところですね。そして、その不信仰なことについて、イエス様に頼らない、聖霊様に頼らない、祈らない、議論する。そして、その現象ばっかりを見て、その、ターゲットとする悪霊の種類を間違えてしまう。ね、このことによって、で、それで、トンチンカンなことをして、悪霊を追い出すことができない、ということがあるんですね。まあ、これ、さらに見ていけば、その追い出せない理由がさらに明らかにされていくんですけども、20節、そこで人々はイエスのところにその子を連れてきて、その子がイエスを見ると、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエス様を目の前にするともっと状況が、一見良くなくなったような、そういう感じです。イエス様の前にさらすと、ね、悪霊はもっと騒ぎ出すんですね。で、そして人々から見れば、あたかももっと状況が悪くなったかのように見えます。けれども、イエス様が目の前にいるとき、悪霊は騒ぐ。ね、本当に尊い御言葉が語られるとき、今まさにですね、その悪霊に疲れた人にとって必要な霊的な奥義が開かれているとき、悪霊が邪魔するんです。で、それで何とかしてでも、その自分が追い出されることを、させまいとして、それで大げさな、ね、オーバーアクションをしたり、大声を出したり、大きな音を立てたりして、でそれでその場を邪魔しようと、そういうことになるんです。ですから特に悪霊がそうやって騒ぎ出した時こそ、悪霊の嫌がることをするべきです。イエス様、御言葉、祈り、また御言葉宣言。これは本当に、信仰を混ぜ込んだ御言葉宣言です。信仰を混ぜていないでするとするならば、それ、通用しないんですね。この弟子たちのように。弟子たちは議論してました。ね、冒頭でお見せしました、この種のものは、祈りによらなければ何によって燃え出せるものでありません。イエス様はおっしゃったんですけども、まあ、原文を見ますと、祈りと断食なんですね。祈りをしないで議論する。ね、祈りをしないで、頭を思い巡らす。また断食。これ何もですね、食べ物を食べない断食。これ結構罠に陥りやすいです。むしろ、ね、断食というものは自分の好むことを それをやめて祈りに専念する。自分の肉の好むことを、それをやめて霊の事柄に専念すること。こちらの方をよく思ってください。食べ物を食べない断食をする人がなかなか悪霊の問題に解決できない罠がそこにあるんです。食べ物を食べないというだけ、これで自分が何か霊的なことをしていると勘違いしてですね、でも主が喜ばれる断食何でしょうか、イザヤ書58章に書いてあります。正しいことをするべきです、悪の絆を解き、また、そういった縄目を解くこと、まず悪霊が、入り込んでしまうその素地を断ち切ることです。そして悪霊との、霊的なその戦いというものは主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、この世の諸々の悪霊に対するものです。そしてその戦いの武器は祈りです。エペソ書の、6章、黙祷の時に朗読しました。エペソの6章の、10節から18節のところに、その霊的な戦いのことと、またそのために必要な武具が記されております。霊の武具、それを身につけなくてはならないんです。霊の武具、6章の10節から、終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。アメン。パウロは警告しています。警告しているということは、そのような攻撃にが現実あるということであって、今クリスチャンの中でももう悪霊の存在は、そういった働きは昔のことであって今はないんだとか、そんなことを言ってる人もいるんですけども、でもパウロが警告しているからにはあるんです。備えなくてはならないんです。無防備のままでいればやられてしまう問題だから、ですから防護してしっかりと備えている必要があるんです。13節から、ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。対抗するために神のすべての武具を取りなさい、パウロは警告しております。そうです、取る必要があるんです。もし取らないでいるならば、確かにひとたびイエス・キリストの名前によって悪霊出ていけ、それによって悪霊が出ていった、そういうことは、あるでしょうけれども、その後の本人自身の問題なんですね。人任せではいけないんです。本人自身がしっかりと、霊的武具を身につけていなくてはならない。ですから、他のクリスチャンたちの、しっかりと、御言葉宣言するんですよ、祈りの中に祈りをしっかりとして続けているんですよ、このことを、自分自身でしないでいるならば、これ、空き家の状態になったまんまのところを何の防護もなくして放置している状態です。皆さん、悪霊がひとたび出ていって空き家のまんま放置しているならばどうなってしまうか、皆さんご存知ですね。悪霊が水のないところをさまよって、それで元に来たところに戻ってみよう。それで戻ってきると、来てみると、その人は空き家状態だった。空き家状態であるのを悪霊が見て取ると、もっと、立ちの悪い悪霊を7つ、その悪霊が連れてきて、それで、そのものに住み着いてしまって、以前の状態よりももっと状況が悪くなってしまった。ですから皆さん、悪霊が出ていた、良くなった、心の内に平安が戻ってきたというところで、勝って兜の尾を締めようです、そこでしっかりと霊的武具を備えていなければ、 空き家状態のままにしておくならば、その出ていったこれがまた戻ってくると、もっと7つ立ちの悪いものを戻してきて、で、それで、もっと以前の状態の悪い状態になってしまう。だから、防護しておく必要があるんです。警戒しておく必要があるんです。そして、空き家にして置いたままではいけません。見言葉で満たさなければ、ね、だからテピリンが必要なんです。特に、ね、悪霊の問題において悩んでる人は、出て行ったら、見言葉で、健全な言葉で、希望ある言葉、喜びの見言葉で、その人の内を満たして、空き家状態にしておいてはならないんです。汚れたものを出したならば、清いものを取り入れる。これ基本です。そして、防護するんです。どういうふうに防護するか。エペソ6章14節から。では、しっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め。真理、御言葉ですね。御言葉で腹をしっかりと締めるべきです。ね、何かお腹に違和感を感じて、ね、手で誘う。それよりも本当に私たちのこのお腹、ここは真理、御言葉によって、満たすべきです。真理の帯によって。そして帯というものはすべてのね、着るものを固定させます体に、しっかりとね、離れないように。御言葉によって皆さんの諸々の必要な武具を、それを縛り付けて、皆さん自身のボディに、ね、皆さんの思いに、心に、体に、御言葉によって縛り付けるべきです。そうでないとね、帯がゆるゆるだと、武具がね、ガタガタですぐに外れてしまったりします。御言葉の真理の帯でもってしっかりと締めるべきです。また、胸には正義の胸当てをつけ、別の訳では義の胸当てと訳されています。義です。神の国と神の義、それをまず第一に求めなさい。御言葉ありますね。イエス様の義、イエス様の正しさ、イエス様のその義と正しさ、それをしっかりと胸につけるべきです。胸。本当に悲しい思いをしたり、するとき、胸が痛いって言いますね。胸。それに対しては、ね、自分自身はもう義、イエス様の義を身に帯びてるのだ。イエス様の正しさ、ね。それを身に帯びてる。そのためにこそですから、本当にその義を自分自身のものとするために、御言葉の正しい知識。もうすでにイエス・キリストにある義を勝ち得ているのだ。それをもって、本当にこの胸、ね、胸が痛いようなところ、ね、悪魔サタンが攻撃してくるところ、それに対しては義、神の義、これを防具として身につけるべきです。また、15節は足に対してですね、足が足元ぐらついていると、もう、ね、戦いようがないですね。足は何によって、満たしているべきか。平和です。平和の福音の備えです。足には平和の福音の備えを履きなさい。足元が平安でないならば、ね、もし地震のようにぐらぐら揺れるところの上で戦うならば、全然戦いようがないですね。皆さん、戦いの時においては、平和、平安、シャローム、この上に立つべきなんです。もし、シャロームが心の内にないうちに、ね、戦おうとしても、無理です。まずは平和を求めるべきです。16節。これらすべてのものの上に、信仰の大盾を取りなさい。それによって、悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。信仰の大盾。信仰こそ盾です。信じる信仰。これが、ね、悪魔サタンが放ってくる火の矢をそれ全部打ち消すことができます。悪魔サタンは、ね、物陰から火矢を飛ばしてきます。それに対して、ね、信仰、ね。イエス様って何、ね、信仰って何、ね、そういうふうにグラグラしていたとするならば、異様に、ね、容易にやられてしまいます。信仰。御言葉は必ずこうである。成就する。聖書に書いてあることは真理である。このことをしっかりとですね、皆さん自身のものとしていること、信仰とは、 ね、サンスクリット語ではビヒド言いましたね。この信仰というものは、結びつける、混ぜ合わせるものです。皆さん自身と混ぜ合わせることですから、私は神から生まれた方によって守られている。だから悪しき者は私に触れることはできない。第一ヨハネの五章のその御言は、それを皆さん自身がですね、自分自身に混ぜ込むんです。これ私のものだ。あ、これ私だ。信仰を混ぜ込む。皆さん、修法のこのプログラムの下の方、空欄がありますね。河川に自分自身の名前を入れて、そして宣言してください。これ皆さんやってるでしょうか。これ皆さん、御言葉と皆さん自身の名前とね、混ぜ込むことによって、それを皆さん自身に混ぜ込むことです。だから、ね、この御言葉を皆さん自身のものとするためには、皆さんと関わりを持たせなくてはならないんです。御言葉は、過去に書かれた歴史書でもありません。道徳本でもないんです。皆さんと関わりがあるものだとして、御言葉を皆さん自身と混ぜ合わせる。こうして、あ、イエス様は確かに私の救い主なんだ。私と一緒におられるんだ。このことを皆さん自身、信じてください。信仰とは、皆さん自身と御言葉とを混ぜ合わせて、そしてそれを確固としたものとしていくこと。それによって、この悪魔サタンが放つ火の矢を皆打ち消していくことができます。そして、この17節、救いの兜をかぶり、頭に思い浮かんでくる、その何か言葉、特にね、過去偶像礼拝していた人、あるいは偶像礼拝の家においては、よくですね、頭の中に声が聞こえてくる、そういう経験する人があります。ね、仏教徒だった人とか、あるいはそういう偶像の、なんかお宮参りとか、日本のいろんな儀式、行事に頻繁に変えて、それを心底受け入れてる人、声が聞こえてくる、こと、よくそういうケースはあります。救いの兜を被るべきです。何によって救われてますか、皆さん。イエス様によって救われてるということの、その救いをはっきりともう、この頭に置いて、認識して、信じて、それを知識として身につけて、また経験として身につけることを、その経験に基づいた、その救い、それをしっかりと被って頭をガードするべきです。そしてもしね、偶像礼拝とかそういったことを容認してしまっているならば、悔い改めるべきです。そしてもう二度としないと、イエスの前で、それを投げ捨てるべきです。偶像のお守りとか、あるいはなんか占いの道具とか、そうしたオカルト的なもの、それらしっかりと捨て去らなくては、それをまだ相変わらず、ね、自分のカバンの中に忍ばせていたりするならば、もういつでも、ね、悪魔サタンの要塞を自分の城壁の中に気づかれてしまっているようなものですね。自分の城壁の内側に悪魔サタンの本拠地とするところがあったとしたならば、全然、ね、防護壁を強くしてもそれ無意味です。まず皆さん自身が、ね、悪霊に属するようなそういったお守りとか本とか、あるいは、なんか、不潔な、趣味とか、そういったものを、ね、自分自身の中から取り除いていなければ、いつでも声が聞こえてきます。まずは自分の防護壁の中にあるとするならば、ね、その自分の防護壁の内側にある悪魔サタンの要塞をまず、ね、取り壊すべきです。そのためには悔い改めです。また、もう以前のものを捨て去ることです。それをまずするべきです。そうしてこそ、私たちは、御言葉の剣でもって戦うことができるんです。救いの兜をかぶり、また、御霊の与える剣である、神の言葉を受け取りなさい。アメン。御霊の与える剣。神の言葉です。神の言葉、御言葉。これこそが唯一の悪魔サタンを攻撃する武器です。だから、御言葉宣言とても大事です。信仰を混ぜ込んだ御言葉の宣言。この剣によって悪魔サタンに 攻撃をするんです、ね。敵はもう火の矢をいくらでも放ってきます。それに対して、ね、ただ防具でもって、ね、跳ね返すだけでは全くもう脳がないですね。皆さんの側も積極的に攻撃を仕掛けるべきです。御言葉。それも信仰を、ね、混ぜ込んだ御言葉宣言によって、それによって、ですから、本当に御言葉は大事ですね。だから、テピリンすること、これ、とても大事なことです。昼も夜も主の教えを口ずさむ人は、ね、水路のそばに植わった木のように、時が来れば実を実らず、その葉は枯れることがない。その人は何をしても栄える。主に書いてあります。ね、足の裏で踏むところはどこででも、ね、あなたのものとなる。ヨシア記に書いてあります。だから昼も夜も御言葉を口ずさむこと。これとても大事なんです。もう何度も何度も私は口を酸っぱくして言っておりますね。やるべきです。ね、やれば変わります。本当に体も健やかに健康になっていきます。18節。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。どんな時にもです。御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。絶えず目を覚ましていて。絶えずです。だから、ね、今日やったから明日はいいやじゃないんです。ね、午前中やったから午後はいいやでもないんです。絶えずです。ね、御言葉宣言。これは絶えずしておかなければすぐにまたね、頭の中に声が聞こえてきたら、あ、やっぱり無力なんじゃないかな、ね、御言葉宣言無駄なんじゃないかなっていう思い込み、これがね、先ほどのあの父親の罠なんです。皆さん、戻ってください。マルコの福音書の9章。この父親が言ってることを、ね、マルコ9章の20節から。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると霊は彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子がこんなになってからどのくらいになりますか？父親は言った。幼い時からです。で、ここでね、イエス様は、群衆に対してでも、弟子たちに対してではなく、父親に対して、ね、イエス様は、ね、尋ねられました。問題は、最も根本的な問題は、まずこの父親にあったからです。父親がどんな性質を持っていたから悪霊を、ね、父親はずっとその問題と、もう子供が幼い時から長らく、ね、そういう問題がずっと解決されずのまんまであるか。父親のこのありさま、見てください。22節。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただ、もしお出来になるものなら私たちを憐れんでお助けください。するとイエスは言われた。できるものならというのか。信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父は叫んでいた。信じます。不信仰な私をお助けください。この父親の、ね、に問題点があります。イエス様は、できるものならというのか。信じる者にはどんなことでもできるのです。イエス様おっしゃいました。できるものなら、これ、本当に期待してない証拠ですね。また、こんなことやってもどうせ無駄だっていう思い、心、そんな、ね、軽んじた心で取り組んでいたこと、ね、そういうわけですね。こんな心遣いだから、ね、子供からいつまで経っても悪霊が出ていかないんです。解決できないんです。できるものなら。ああ、また、ね、子供が泡を吹き出した。ああ、また転げ回った。火の中、水の中に、ね、入り込んだ。子供が滅ぼされようとしてる。できるものなら、ね、あの方法を試してみよう。できるものなら、 この方法を試してみよう。そういう思いだったから、この父親、ね、イエス様に対してさえもそんなことを言ったんです。御言葉についても、ね、そんな感じだったんです。できるものなら、イエス様の弟子にお願いしてみよう。ああ、やっぱダメだったって。本人自身の問題なんです、これ。本人自身の。ね、弟子に任せちゃいけないんです。皆さん自身が、イエス様のところに行って、皆さん自身が祈って、皆さん自身が御言葉宣言して、皆さん自身がテピンする。皆さん自身が信仰、ね、この、御言葉を皆さん自身と混ぜ込む祈りを皆さんがする。こういう問題なんですね。悪霊との問題は。出なければ、ね、もういつまで経っても出ていかないまま、自分で立つべきなんです。自分の足で、ね、しっかりと立って、ね、昨日の手術メッセージでも、本当にその足が萎えていた人が癒されたのは、イエス・キリストを信じる信仰。そして、癒されたならばすぐに神様を褒めたたえる、その整えがなされていたから、だから、聖霊様は弟子たちを使わして、そしてその人のところに行かせて、そして右手を、ね、差し伸ばして立たせることができたんです。準備は整ってるでしょうか？良くなるための準備。そして皆さん自身で立って、皆さん自身で祈って、皆さん自身でもう追い出そうって、ね、その思いあるでしょうか？父親はなかったんです。それまで。できるものなら、そういう、御言葉に対しての、またイエス様に対しての、ダメなんじゃないかという思い込み、これはもう本当に一番してはならないことです。もう私、口にするのもちょっと嫌です。そんなことは。できるものなら、イエス様ができるものなら、こんなことを思ってはいけないです。御言葉、できるものなら、こんなことを思ってはいけないんです。皆さん。イエス様にはすべてのことができるんです。そして、イエス様は何て言われましたか？信じる者にはどんなことでもできるのです。言いましたね。父親は、一番大事な祈りはし、祈りと言いますか、ね、願いをイエス様に叫びました。信じます。不信仰な私をお助けください。皆さん、悪霊から助けてくださいという祈り、以前に、不信仰な私をお助けくださいと、まず祈って、そして本当に自分自身の不信仰さ加減、自分自身がいかに、ね、御言葉に対し、イエス様に対して不信仰であったか、それを許してください。イエス様は叫ばれました。ああ、不信仰な世の中だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないか。いつまであなた方に我慢していなければならないでしょうか。不信仰こそ、イエス様が最も、ね、本当に、気落ちさせる、我慢するような、ね、そういうイエス様を本当に悲しませることです。イエス様に対して期待するべきです。期待を持って、ね、イエス様ならできる。その信仰を持ち続けておるべきです。昨日のあの足が萎えた人はね、イエス様のを信じる信仰があった。それが彼を癒した。ペテロは言っておりました。期待するべきです。続いて25節から。イエスは、群衆が駆けつけるのをご覧になると、汚れた霊を叱って言われた。推しとつんぼの霊、私がお前に命じる。この子から出て行きなさい。二度と入ってはいけない。するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。ここでイエス様が言われた言葉、推しとつんぼの霊という言葉、皆さんよく注意してみてください。ね、父親は何て言ってるか。父親は、ね、推しの霊と言いましたけども、イエス様は推しとつんぼの霊と言いました。ね、推しとつんぼ、これは、非常に密接な関わりがあるんです。推し、口が言えないことですね。口が聞けないんです。いざという時に、イエス様の名前によって命令する悪霊出ていけ。その言葉がですね、出て、いざという時出てこない。推しの霊があります。また、つんぼ、ね、耳が聞こえないことですね。御言葉が語られている時、本当に必要な言葉が語られている時に、ね、なんか、ボワーンとさせたり、耳の中、頭の中に声が聞こえてきたり、御言葉を聞けなくする例、ね、 これ、おしとつんぼ、ここで見ますと、セットですね。まず私たち自身の、この耳が開かれて、口が開かれる。祈りに対して口が開かれるように、耳が開かれるようにね、皆さん祈るべきです。祈りというものは霊的なものです。ですから、ね、霊的な事柄を出させなく、口から出ないようにさせる。あるいは、御言葉は霊的なものです。この霊的な御言葉を耳から入らないようにさせる。御言葉は霊的なものですから、テピリン、これが、非常に、できなくさせる。これも霊的な問題です。ね、テピリン、新学校において、声の新学校で、ね、テピリンの本当に素晴らしいことが、またその効用が、話されたんですけども、何百人いるうちの、二三人とか、そういうレベルなんですね。実際にやろうとする人。霊的な問題だからです。いかに牧師たちが集まるようなその中にあっても、御言葉を、覚えよう、暗記しよう、これに取り組もうとする人は、本当にそこまでわずかなの。なんでか。御言葉は霊的なものです。ですから、御言葉を朗読すること、また、昼も夜も口ずさむ、テピリンして暗記する。これ、肉が非常に嫌がる。そして、悪霊も非常に嫌がる。だから、御言葉、皆さん、悪霊の嫌がることをするべきです。肉の嫌がることをするべきです。むしろ、霊的な、御霊に満たされた人になるためには、霊である御言葉を取り入れるべきです。この、イエス様は、正確にこの子は、耳が聞こえなくさせる霊があるということを見抜いておりました。この耳、この口、これを清めていただく必要があります。祈りによって、イエス様を助けてください。不信仰な私を救ってください。この耳を御言葉に対して開かせてください。この口を祈りに対して開かせてください。イエス様に祈るべきです。祈りによって追い出せるものです。祈りによらなければ追い出せるものではないんです。このね、ここから悪霊が出ていくとね、26節。するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死人のようになったので、多くの人々は、この子は死んでしまったと言った。しかし、イエスは彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。イエスが家に入られると、弟子たちがそっとイエスに尋ねた。どうしてでしょう？私たちには追い出せなかったのですが。するとイエスは言われた。この種のものは、祈りによらなければ、何によっても追い出せるものではありません。アメン。祈りによって追い出せるものです。原文見ますと、祈りと断食です。そして断食とはね、食べ物を断つにあらず、皆さんの好むことを断って祈りの方に専念すること、優先順位として、要するに食べることよりも祈ること、神様のことに専念する、そういったことですね。もし、怠け癖がある人は、その怠けを断食することです。口が悪い人は、口を断食することです。そうやって祈りに専念すること。これを成していくべきです。どうか皆さんは、汚れた霊、これは追い出して、そして、清い霊、聖霊に満たされて歩み、そしてむしろ、そのように、ね、祈りによって、この悪霊は、ね、父親の、その、悔い改めによって、追い出されるとかかりを得ました。悔い改めましょう。そして、本当に、清い生活、霊的武具をしっかりと身につけて歩み、そして、もはや、病や、また悪霊とか、そういった悪いことには、もう入らず、健やかで、健全である、皆さんでありますように、イエス様のお名前によって、祝福します。アーメン。ハレルヤ、愛する様。今朝もあなたが御言葉を開いてくださったことを感謝いたします。
アーメン。
私たちのうちにしよう。本当に不信仰なところを、まず、悔い改めます。不信仰な、御言葉に対して期待しない、その罪を許してください。イエス様に期待しない罪を許してください。悔い改めます。 改めます。そして本当にイエス様はすべてのことがおできになる方であり、またこの御言葉をしっかりと握りしめて、真理の御言葉の帯を締め続けて、そして霊の武具を私たちに縛り付けて、そのようにして歩んでいくことができますように、守られた生活、そして勝利者としての生活、分取ることができる私たち一同でありますように、どうか一人一人、霊において祈り、常に目を覚まして、あなたの御言葉を口ずさみ、昼も夜も、そのようにして、もはや悪霊が入り込むがな、余地がないように、常に絶えず目を覚まし続けている我ら一同でありますように、どうか助けてください。今日いただきました、この恵みの御言葉に感謝し、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当にこの主のものに、どれだけ私たちは苦しめられて、餌食になってきたことでしょう。それをほったらかしにして、どれだけ今まで私たちはそれを敷いてきたことでしょう。主よ、あなたが私たちを憐れんでください。私たちを、この父親の孤独、あなたが私たちを憐れんでくださり、私たちを助けてください。この父親になかった信仰を芽生えさせてくださった主よ、私たちにもあなたが信仰を与えてください。信仰とは私たちから芽生えるものではなく、信仰は信仰の創始者であり、完成者であるイエス様から芽生えるものだからです。今日の父親はイエス様に対するその信仰がありませんでした。この種のものを追い出してもらいたいという願いはあっても、信仰はありませんでした。主よ、私たちにもこのような弱さがあります。主よ、あなたが私たちを憐れんでください。そしてあなたが創始してくださったその信仰を私たちに与えてくださり、今日もあなたが与えてくださったその信仰を、あなたが完成してください。今日一日信仰によって歩むべき道をしっかりと歩むことができますように、聖霊によって私たちを助けてくださり、今日一日信仰によって完成しなければならない様々な技を完成することができますように、あなたの使わされたその聖霊を通して私たちをあなたが満たしてください。祝福してください。主の御名を褒めたたえ感謝いたします。今日、私たちに与えてくださったこの御言葉、祈りによって、というこの御言葉をしっかりと心に刻んで、信仰によって、祈りによって、自分が好き好んで食べる、その三度の飯より、この信仰に基づいて祈ることを専念し、そしてあなたのその技に預かることができますように祝福してください。今日私たちに与えてくださったこの御言葉を感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々の救いのために祈りましょう。世界中の教会がこの救いの技を持って、主の働きが豊かにできますように祈っていきたいと思います。イスラエルの救いのために、イスラエルの平和の訪れのために今日も祈りましょう。そして、この日本がイエス・キリストにあって支配され、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに受けることができますように、今日も祈っていきたいと思います。天聖教会のために祈ってください。この教会が今日もイエス・キリストにあって担うべき責任をしっかりと担い、そして主の御名を褒めたたえることができますように、今日も祈っていきたいと思います。働き人一人一人に主の恵みが、主の祝福が、主の油注ぎが、力強さが、豊かに与えられますように祈りましょう。そして私たちが呼ぶ、この主の御名が、至るところにおいて力強く働き、主の御国が来ますように今日も祈っていきたいと思います。 私たちの愛する家族や友人、知人の救いのために祈りましょう。私の名によって祈れ。天の御父が報いてくださる。私も報いると、主はこの素晴らしい言葉を私たちに与えてくださいました。報いてくださるこのお方の、この約束、これを信じて、今日も主の皆を呼びましょう。せーの。主よ！主よ！主よ！